3月29日日曜日、時刻は午前4時6分になるところです。 NHK のラジオ深夜便、森田美雪がご案内しています。この4時台も3時台に引き続き、作家五木寛之の歌の旅人をお送りします。全国各地を旅している作家五木寛之さんが、その土地にまつわる歌を聴きながら思い出などを語る歌の旅人、この4時台はその最終回、第49回の横浜編をお聞きいただきます。この3月9日の夕方、渋谷の NHK ふれあいホールで公開収録したものです。4時台のゲスト歌手は松原健さん、司会進行はラジオ深夜便の須磨勝恵アンカーです。では横浜編お聞きください。
人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、歌の旅人を松原健さんに、今日はふれあいホールからの公開録音ですので、生で皆様の目の前で歌っていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
4年間、はい、松原さんの歌がこのコーナーで流れ続けたんですが、はい、どんな風に思っていらっしゃいましたか？
もう毎回夢のようで、そして一人のリスナーとして、はい、いろんな県の話、そしていろんな歌のことを知ることができて、はい、僕も本当に勉強になりました。
毎回聞いてらしたんですか？
そうですね、録音したりとか、その時間に聞いたりとか、
まあ、ありがとうございます、は
い、いやいや、とんでもありません。
後ほどまた歌っていただきます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。公開スタジオに五木寛之さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
今回が最終回の旅なんです、声が沈んでしまいそうです。
やっぱり何事にも終わりっていうのがあるもんなんですね、
はい、最後の放送を横浜の旅で締めくくりたいと思っておりますが、はい、横浜は五木さんにとって随分こう馴染みのあるっていうか、関わりのある土地だそうですね。
20代の頃にね、代理店に勤めて、それで当時横浜にできた新しいラジオ局の番組の制作に関わったことがそもそものきっかけなんです。ですから20代の後半ぐらいからね、野毛山なんかにスタジオに通ったりしてたんですよ、
はい、ですから放送に関わってらしたんですよね、
ずっと仕事をしてましたから、
はい、そうでしたか。神奈川編やってもその神奈川の中でも横浜って特別のイメージがあるので、また別枠でということになっていたんですけれどもね、
なんと大都市ですからね。
大都市ですよね、江戸時代に日本を開いた時、横浜港からスタートしてますもんね。横浜っていうと
なんか港っていうイメージってありますよね、モダンとか、
函館、それから横浜、神戸、長崎っていう、まあ、そういうところが昔は海外からの文化の入り口だった時代がありますから、横浜は随分老舗も多いですし、それからあの昔 の, あの洋服屋さんとかね、ああいうものもね、横浜はもうすごい、黒澤明さんとか岸恵子さんとかがごひいきの店なんかもずっとあったりして、やっぱり当時はすごくモダンな、はい、新しい街だったんでしょうね。
おしゃれでモダンということですね。
今こう飛行機で成田とか羽田から直接入ってくるところがありますけども、はい、その当時はもう港が唯一の出入り口でしたからね。
玄関っていうと港だったわけですよね、うん、その横浜を歌った曲結構たくさんありまして、
いやもうものすごくあるんです、東京に負けないぐらいあるんです、それで割とこう印象深い歌がたくさんあってね。
そうですね、で多くの方にアンケート調査をして、はい、横浜っていうとどんな曲をパッと思い浮かべますか、という聞くと、一番多く出てくるのがブルーライト横浜なんだそうです。
ああそうなんですか。ひょっとしたら横浜は黄昏かと思ってたけども、
いやそれをちょっと抜いたようですよ、こちらの方が、まあ、確かにあの口ずさみやすい曲ですよね。いやもうね、
あのイントロが流れてきただけでね、その当時のこう異国の匂いっていうか、そういうものを感じさせる別世界の横浜っていうのが感じられますからね、この歌も本当絶唱だと思いますよ。
では憧れの横浜を歌った曲、作詞橋本淳、作曲堤恭平、石田恵美さんの代表曲ブルーライト横浜をどうぞ。
光がとても綺麗ね横浜、ブルーライト横浜、あなたと二人幸せよ、いつものように愛の言葉を横浜、ブルーライト横浜、ください、あなたから。歩いても歩いても小舟のように私は揺れて揺れて、あなたの腕の中、足音だけがついてくるのよ横浜、ブルーライト横浜、優しい口づけもう一度。
ブルーライト横浜、石田恵美さんでした。
お聞きになってお分かりになるように、このリズム感がすごい音楽なんですね、はい、で堤恭平さんっていう人は、まあ、あの日本の音楽の中で服部さんなんかと同じように新しい音楽を作り出した方で、歌謡曲の中でもね、はい、こういう昔はバタ臭いって言葉使いましたけども、はい、あのそういう洋風の音楽を日本化してすごく見事な曲たくさん書いた方なんです、
はい、
この曲のイントロのリズムなんかが聴いてると、その当時のなんかこうマボとかチャチャチャとかね、あのそういう風な感じがちょっとしますし、それにあれですね、あの石田歩美っていう人の歌の特徴っていうのはお聞きになって分かるように、ビブラートがあまりなくってね、
そうそうそう、
ストレートの声をずっと伸ばしていくんだけど、それが独特の魅力を作ってるっていうところがこの歌の面白いところだなと思って、今聴いても古くないですよね。
もう今でもすぐ口ずさめます、
新鮮な感じがしますけども、はい、そうですね、
あのこの歌ヒットしたのは昭和44年1969年なんですね。
69年、
随分時間は経ってるんですけど全然古い感じしないですね。あの街の明かりって歌詞にありましたけど、ガス灯が日本で初めて灯ったのが横浜なんですね、
まあ、多分そうだろうと思いますね。ガス灯、そうそう、
他にもいろいろあって、アイスクリーム、 それから電話、鉄道も、あの日本初の関越鉄道、横浜新橋間ですか、うん、横浜ですよね。それから日刊新聞、これもね横浜が一番最初なんだそうです。
それは初耳でした。
横浜は毎日新聞、これが日本初の日刊新聞なんだそうです。初めてのパン屋さん、これは分かりますよね、うん、それから最初のホテル、これも横浜、初めての救急車、ねえ、石鹸も第一号、マッチ製造も最初、公衆トイレ、オルガン製造も横浜って、やっぱり港から西洋文化がいっぱい入ってきたんでしょうかね。
そうですね、今はみなとみらいとか随分新しいその街が開けてますけど、そうですね、昔あの山下公園に沿ってね、はい、氷川丸っていう古い昔のね、それでホテルニューグランドという大変古いホテルがあって、特にマッカーサーがね泊まった部屋とかっていうのがありましたね、ですから本当にその当時はむしろ東京よりも横浜の方がこう先端的な、そういう時代だったこともありますから、
はい、そうなんですね、あの浜っ子かたぎっていうのを調べてみたら、うん、やはりその港ですから、先進性に富み、知的でプライドが高いと社交性に富み、オープンで気さく、新しいもの好き、流行に敏感、センスがいいって書いてありました。本当かどうか知りませんよ、ね、書いてあったっていうことなんですけれど、でもなんだかわかる気がしますよね。
あの昔はね、各国の船が入ってくるでしょ、それで船員さんたちが上陸しますよね、はい、それでギリシャの船が多かったっていうか、ギリシャの船員さんたちが多かったのかもしれませんけど、ギリシャ酒場っていうのが何軒かこうありましてね、うん、その前でお酒に酔ったギリシャの船員さんたちが肩を組み合ってこう丸く輪を作ってね、ギリシャのダンスを踊ってるようなそういう風景もありましたね。
そうですか、
ですから中華街は有名ですけども、その他にもいろんなそういう国の人々たちが、ですからあそこの外人墓地行くと様々ですよね、
はい、そうなんですね、あのやはり日本は鎖国してましたから、うん、横浜港から日本が開かれて、で外国人がたくさんやってきて、外国人居留地っていうのがあった名残が中華街だって書いてありましたから、うん、やっぱりそういう名残がギリシャのその地域とか、うん、そういうのもあるんでしょうね。
そうですね、学校でもフェリスなんて有名ですよね、安井和美さんなんていう、はい、とてもモダンな作詞家が出たのもフェリスですし、はい、あの横浜ってねやっぱりちょっと東京とは違 う, こう位置関係で個性を出してましたね。
そうですね、なんか憧れの地でしたね、あの浜トラファッションっていうんですか、うんうん、あの横浜トラディショナルの略らしいんですけど、なんかおしゃれな感じがして、
う
ん、
浜トラ、
ね、友達北海道からわざわざそのために横浜に来てましたよ、
うん、元町に買い物に行くっていう人たちいましたよ、はい、
そうですよね、うんうんうん、その横浜をテーマにした曲まだまだあるんですが、さっきおっしゃった横浜黄昏、やっぱこれも欠かせませんよね
今やっぱりね、はい、あの僕は昔横浜と東京というのは高速道路の上でちょっとスピード違反して、
はい、
それでね叱られたことがあるんですけども、その時に道を手続きを回った後でおまわりさんがあのサインくださいって色紙出されたんです。仕方がないからね、横浜黄昏いつきとだけ書いて渡したんです
そんなバカな、
多分ねあれをどっかにかけられてる時には歌い手さんが書いたんだというふうに思う違いない
捕まったからちょっと意地悪を小さめにしたわけですね、あの五木ひろしさんも五木ひろゆきさんの名前から取ったんでしょう、
あの、で、まあ、何度か改名してるんですけども、はい、その時に新しい横浜黄昏っていう歌がね、できて山口洋子さんやいろんな方たちがご縁だからっていうんで、でこのヒーローしっていうのがその向こう考えて下はつけたんだろうけども、
はい、
僕 の, そ の, あの作詞 の, あのレコード会社にいた頃 の, その童謡を書いてた頃の作詞 の, そのペンネームっていうのはノブヒロシっていう題名だったんです、
はい、
ですから著作権協会にもノブヒロシで登録されてるんで、いつきもヒロシも本当は僕全部僕なんですよ
ですから組み合わせたわけです か
片方だけならいいけど両方はちょっととかって言って文句言ったことありましたね山口洋子さんからウイスキー1本送られてきたけど
そうだったんですか。じゃあそんな曰くのある曲横浜黄昏をお聴きいただきましょう。作詞山口洋子、作曲平尾正明、五木ひろしさんで横浜黄昏。
横浜黄昏ホテルの小部屋口づけ残りがタバコの煙ブルース口笛女の涙あの人は言っていってしまったあの人は言っていってしまったもう帰らない裏町スナック酔えないお酒雪ずり嘘つき気まぐれ男当てない恋歌流しのギターあの人は言っていってしまったあの人は言っていってしまったもうよその人
横浜黄昏五木ひろしさんでした。
これはやっぱりね曲も平尾雅昭さんの名曲ですよね、
はい、
それから山木陽子さんの4月も新しくて、普通は何々ですとか何とかってこう文章が続くんだけど単語をポツンポツンポツンとこう投げ出したようなそういう歌詞でしょ、
はい、
これもすごく新鮮でしたね。
そうですね、
あの今聞いてもいい歌だと思いますね。
五木ひろしさんのここのこの曲からどんどん飛躍していったっていう、うんうん、出世作、
うんうん、
でもありますよね。
やっぱり第一作っていうのはその人の生涯の曲でもありますね。
どういう曲と出会うかっていうのは大事ですよね、うん、
だと思いますね。
この曲を聴いていてもやっぱり港とか、うん、その人の出入り行っていてしまったもそうですけど、うん、やっぱり港を感じますよね、
うん、
あの赤レンガ倉庫とか桟橋とかやっぱ横浜って人が訪れたくなる場所多いですね。元町もそうだし本木とか歌にもなってるし、それから中華街もそう外人墓地もそう伊勢崎町もね歌になってるんで行ってみたいなっていうところなんですか。
あの横浜サウンドっていうのがあってね一時期その柳ジョージさんとかいろんな人たちの音楽がこう湘南とは別に横浜サウンドっていうものがあった時代があるんですけどね。あの昔あのジルバっていう音楽がすごく音楽っていうかダンスが流行った時期に横浜の人たちはちょっと違うリズムで踊ってたんです。でそれをよく浜汁っていう言い方をねされてたもんですけどね、あいつ浜汁なんか踊りやがって生意気なっていうね
見てれば分かるんですか。
ちょっと違うんですよリズムの取り方が。
は
うん、それはちょっと面白かったですね。
やっぱみんなと一緒は嫌だっていう感じなんでしょうか。
うん、俺たちの方が新しいよみたいなそういう感じがあるんでしょうね。
あ、そうかもしれ
ませんね。今はちょっと東京がやっぱり先端都市で巨大なりすぎてるから、ちょっと横浜影は薄いんですけども、まあ、何か新しいものがそこから生まれてくるといいですね。
そうですね、うん、でもやっぱりまだ私が古い人間なのかもしれませんけど憧れの場所っていう感じはありますね、うんうん、そのモダンさっていうのが東京のモダンさと微妙に違う感じがしますよね、
うん、そうですね、直輸入という感じが
そうそうそう、あのなんか直接海外に行ったようなそんな感じしますね。あの伊勢崎町って商店街でしょ、あまり海外っていうの感じはしないんですけど。
そうですね、僕もね横浜っていうのは結局生活の仕事の場が東京だもんですから、
はい、
もうほとんど連日東京に来てるもんですから、むしろ逆に横浜なんか行くとよその町に来たようなね、
はい、
そういう物珍しさ感じることがあるんですが、伊勢崎町っていうのはちょっと独特ですね。あの横浜の中での土地の町っていうそういう泥臭い感じがちょっとあってね、
はい、
そこが違いますね。
商店街があるって聞いたことあります、
うん、賑やかな商店街で、それはもう本当にあの横浜を代表する繁華街ですけども、
はい、
あのいわゆる外国っぽい街というよりは、 こう横浜の土着の横浜がそこへ出てるようなそういう感じがするところですね。
それは全部が港なわけないんですよね、うんうん、横浜いろんな地域があるということですね。あの伊勢崎町といえばやはりこの曲かなと思うんですが、はい、作詞川口浩範、作曲鈴木陽一、青江美奈さんで伊勢崎町ブルースをどうぞ。
知ってる港横浜、街の並木に潮風吹けば花散る夜を惜しむように、伊勢崎あたりに酒のドゥドゥブジュブドゥブジュブジュバー、日が灯る私初めて港横浜、雨がそぼ降り汽笛が鳴れば、言葉の別れ惜しむように、伊勢崎あたりに明かりが灯り、夢を振りまく浜、人に隠れてあの子が泣いた、涙が花になる時に、伊勢崎あたりに明かりが灯る、
伊勢崎町ブルース青江美奈さんでした。
これ NHK でなんかため息が放送ダメだとかっていう話がなかったですか？
そう、よくご存知ですね。今こんな、ね、放送してますけれどね、紅白歌合戦ダメって言われたんですよ。これ、ね、昭和43年1968年のことですから、その時代はこのアンっていうのはダメだったんでしょうね。
それにね、あの青江さんっていう人は今でこそ茶髪金髪って珍しくないけども、あの時はもう本当にね、唯一の金色に髪を染めてる大手さんでしたからね。
確かにそうだったかもしれません。
それで声がまたこのハスキーボイスの駆け出しっていうか、はい、まだ珍しい頃のハスキーボイスですからね、はい、あのハスキーボイスっていうのは森進一さんとか、はい、あの悪声って言われてたんですよ。
そうですね。
ですからもうちゃんと音楽をやった人たちから見ると、藤山一郎さんなんかから見るとね、はいはい、なんだろうっていうね、
発声がなってないとか言われたんでしょうか。もう
違和感があったみたいなんですよ。でもいつの間にかね、
はい、
で青江さんやっぱりあの声質ですから、あのジャズを歌ったりブルースを歌ったりしても本当にちゃんとねリズム感はあるし、
はい、
あのいい歌い手さんでしたね。
そうですよね、うん、またジャズとかブルースはハスキーボイスが似合いますよね。
そうなんです、そうなんです。それでちょっとこうあの 聞いててもどっかでところどころ音がこうフラットするところがあるんですけど、それがまた味になってるんですよね。本当に横浜らしい面白い歌でしたね、はい、
そうですね、うん、あの横浜もね40分じゃなかなか語り尽くせないところなんですけどあの出身者で岡倉天心東山会すごい方々出てましてね、作家でいうと吉川英治、獅子文禄、おさらぎ二郎、菊田和夫、幼い美恵子さん、里見俊さんもそうなんですけど、ともかくきら星のごとく、うん、それからですね女優さんで言いますとやっぱりちょっとバタ臭いっていう言葉がいいかな、岸恵子さん、うん、草笛光子さんも横浜です。
ああ、
なんかそれね聞いて、あ、そうかもしれないって思いました、モダンですものね、
ミュージカルのね、はい、もう最先端を行った方ですからね、草笛さんなんか
は。そうですよね。あと歌い手さんでいうと美空ひばりさんが横浜出身の代表です ね、
もうなんといっても日本一の歌い手さんですから、
は
い
ね、魚屋さんのお嬢さんだったと聞いてますけどね。あと渡辺浜子、
うんうんうん、
横浜だそうです。うん、やっぱりどの地域にも素晴らしい人が出てますね。
やっぱりあの歌にどこかちょっとその外国の、うん、
はい、
気配が漂うところが横浜出身の歌手さんの特徴なんでしょうね。
はい、
あの美空ひばりっていう人は普通こう、歌謡曲とか演歌とか、まあ、そういうふうに思われてるけども、うん、新しいリズムはほとんど歌ってるんですよね。ですからもうマンボウが入るとマンボウ、お祭りマンボウなんてのはそうですよ ね、
そ、 うですね。
それからドドンパが入るとひばりのドドンパっていうのが出てくるし、はい、それでジャズもフォークソングも、それからいわゆるスピリチュアルというような黒人霊歌なんかもね、実にその時その時見事に歌う人だったんです。ですからひばりさんっていうと、まあ、ひばりの佐渡城とか越後寺市とかっていうふうにすぐ思うんですけども、本当はねオールマイティな歌い手さんだってことを改めてね、思い出しますね。
本当に見事で、アメリカでも代表化されたっていうことを聞いたことがありますが、見事な歌い手さんでしたよね。
それもやっぱり横浜の匂いを残している歌い手さんでしょ
う。ああ、そうか、だからジャズも街とか地域の空気っていうのは人間の中に染み込むものなんでしょうか。
そうかもしれません ね、
ね、
う
ん、あの私は実はお話しながら気になっているのは時間でございまして、これ最終回の旅なんですね。とこの旅の終わりにまたまた近づいてるなというので寂しさでいっぱいなんですが、ここで横浜だけでなくて4年間日本各地を旅してきて、五木さんどんなことを思ってらっしゃるかお聞きしていいでしょうか。
やっぱりあのこの国は奥が深いところがあるなという感じがするんですね。だからあの日本列島って入り口は小さなものなんですけども、
はい、
入り込んでいくとね、それこそもう古代からのさまざまな歴史がやっぱり生きているっていう、そんな感じがしますし、あの中へ入っていけば入っていくほど迷路のように広がっていく日本の文化っていうものの奥深さとかね、
はい、
あの魅力とかね、そういうものをつくづく感じますね。
あの最初このコーナーを始めるにあたり五木さんは地域をもっと元気にしたいんだっておっしゃってたことを覚えてるんですが、うんうん、
まあ、それと同時に、
はい、
例えばあの天の娘の御事っていうかね、神話伝説の中でやっぱり歌とか踊りとかっていうもので、うん、この大きなその転換を迎えるっていうきっかけがあるでしょ、
はい、
だからずっとそういうふうに日本の各地で歌われた歌を元にして歌謡曲も流行歌も新しい音楽もどんどん生まれてくると、そういうところで歌を見ているとその時代の変遷というか、
はい、
歴史がこう走馬灯のようにだーっと流れていくのを感じますね。今日も懐かしい歌を ね、僕らの若い頃の大ヒット曲をたくさん聴いて本当に嬉しかったです、
はい、本当に歌の旅人で4年間旅してきて、やっぱり歌とともに時代と地域といろいろな再発見をさせていただきました、
うん、そうですね、はい、そういう旅でした、
はい、お便りでもふるさとを再確認したとか、うん、再発見したとか嬉しかったってお便り多かったです、うん、本当に4年間あっという間の旅でしたけれど、いろんな地域旅してまいりましたね。
あ、続けてずっと聞いてくださった方がたくさんいらしたということはね、はい、本当にありがたいことで、はい、忘れることができない思い出になりました、はい、
胸がジーンとしております。
4年間毎回テーマ曲松原健さんが歌ってくれましたけれど、ここで松原健さんにもう一度ご登場いただきます。歌っていただくのは五木ひろゆきさんが作詞した最新の深夜便の歌です。作詞五木ひろゆき、作曲藤沢典政、松原健さんの歌で雪明かりの駅をどうぞ。雪明かりの駅、松原健さんに歌っていただきました。ありがとうございました。松原さん、はい、いつもね、歌の旅人でテーマ曲歌っていただいてたんで、はい、深夜便の歌でもあったかなと思ったら、これ最初の歌なんです。
そうなんです、初めて深夜便の歌に、はい、
初めてでしたね、
はい、五木先生とは金沢望郷歌からずっとご縁で、はい、随分たくさん曲作ってらっしゃいますよね。
まあ、いろいろと皆さんが知らないような歌もね、はい、あるんですけども、時々そういう歌も機会があったらね、はい、歌ってほしいなと思います。
はい、五木先生の歌詞を読みながらいつもどんなことを思ってらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり先生の歌詞がすごくこう 優しい言葉の中にもすごく深い思いとかがあったりするので、はい、なんか僕があまりこう脚色して歌おうとかそういうことではなくて、先生の言葉をそっと皆さんに手渡すような感じで あまり自分の個性を出さないように心がけてます、
はい、いや松原さんの声って本当綺麗な声ですよね。
本当ね、ただ今日は本当にその綺麗な声っていうだけじゃなくて、なかなかこうヒューマンボイスみたいな感じで良かったですよ。
ありがとうございます、はい、すごくドキドキしますけれども、本当に今まで全国各地に歩くと歌の旅人いつも聴いてるよって言っていただいて、はい、本当にいい歌だねって言っていただいてるので、これからも大切に歌っていきたいと思います、
はい、歌い続けていってもらいたいですね。
そうですね、ね、皆さんがこういうの持ってこられた方が
いて、こういうのうちはですね、うちは
ありがとうございます。
松原武ファンクラブでしょうか、
ね、あと嬉しいですね、
お名前の武志の、ひろゆきの雪という字が、ね、入ってるっていうのは何か関係あるんですか。
もともと武志、
はい、そうなんですよ。
じゃあご縁があるってことですか。
うん、
まあ、ね、名前の最後の文字一緒っていう、
松永五一さんという、はい、詩人がいらして、とても彼のことをね、可愛がってくれた、亡くなりになったんですけどね、はい、ご縁があって松永さんの松という字も入ってますし、はい、そういう意味で、まあ、これからも本当に頑張ってお仕事を続けてください、
はいはい、ありがとうございます。
期待してま ます。
どうもありがとうございまし ました。と言いながら、このコーナーの最後にテーマ曲を今日おいでの皆様への、まあ、感謝の願いを込めまして、生でテーマ曲歌の旅人を歌っていただきます。お願いいたします。
お願いします。
街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、ガラス越しに海を見ていた、君にまた会いたくて。
歌の旅人、はい、
ありがとう、お疲れ様でした。
松原武さんでした。
今日は作家五木寛之さんの歌の旅人の最終回、3時台は東京都編、4時台は横浜編の歌の旅をお届けしました。